STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦河のアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる木村妙子さんです。今日の放送はレッスン35、いつ？疑問文5をお送りします。
イカタイ、講師の木村妙子です。
イカタイ、こんにちは、渋谷もなみです。木村先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて皆さん、いつも番組の始めにいろいろアイヌ文化について先生からお話を伺っていますが、今日はムックリを教えていただきます。ムックリというのは皆さんご存知でしょうか？あの竹でできたアイヌの楽器ですよね。
はい、そうですね。アイヌの代表的な楽器と言っていいと思います。というかアイヌの楽器というのは少ないので、これがメインでよく使われていると思います。
はい。
それで、ムックリというのは竹でできていて、紐を口元で引っ張ってその弁を震わせることによって口の中で共鳴させて音を出す楽器ですね。
今日はそのムックリの演奏を先生にまずお願いしたいと思います。
はい。
口を閉じたり開けたりしてまた音を変えているんですね。すごいですね。
口を開けたり閉じたり、小さくしたり大きくしたり、あとは空気を息を吐いてみたり吸ってみたり、あとは舌を動かしてみたりすると、いろんな音が変化して口の中で共鳴して音が出てきます。
今日は私もここでムックリを演奏してみたいと思います。
はい。
以前この番組でもムックリを演奏したことがあるんですけれども、私も久しぶりに演奏してみたいと思います。
はい。
先生どうでしょうか？
はい、すごいですね。
ありがとうございます。
さすが、一度やったことあるだけあってすぐ音出ましたね。
でもなかなかこの振動させるのが難しいですよね。
そうですね。やっぱり、ほっぺたに当てている手の方をしっかり押さえてむっくりが揺れないようにしますね。そして引く手は結構もう紐が切れちゃうんじゃないかなってドキドキしながら強めに引っ張ります。
はい。そうすることで綺麗に竹の弁が振動して口の中で共鳴して不思議な音色が奏でられるんですね。
はい、そうですね。
ぜひお持ちの方、そして観光地などで見かけた方はぜひ買って実際にやってみてください。とっても楽しいですよ。
では2人で一緒にやってみましょう。
はい。また不思議な音色が広がって楽しいですね。
はい、そうですね。たくさんの人で一緒にムックリ演奏とかやったら楽しいですよね。
今日はまずはじめにムックリの演奏を2人で挑戦してみました。
はい、それでは今日のレッスンを始めます。今日は時間を尋ねる表現を勉強しましょう。
テキストをお持ちの方は20ページをお開きください。
はい。レッスン23に出てきたネンパル、いつをもうちょっと詳しく勉強します。この言葉はいつなのか、時間、時候を聞くときに使います。よく使うのでしっかり覚えましょう。それでは例文に行きます。例文1、ネンパル薬エンエチパエ、いつあんたたちは釧路に行くのか。 ネンパル、いつ、薬、クシロ、エン、何々に、エチパイへ、あんたたちは行く？ネンパル薬、エン、エチパイへ。
ネンパル薬、エン、エチパイへ。
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 はい、それでは例文2に行きます。ネンパルかオーロラクヌカンルスイ。いつかオーロラを私は見たい。ネンパル、いつ。かは何々か。オーロラはオーロラ。クヌカン、私、何々を見る。ルスイ、何々したい。ネンパルかオーロラクヌカンルスイ。
ネンパルかオーロラクヌカンルスイ。
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 それでは今日の学習です。時間を尋ねるネンパル、この言葉はいつなのか時間時候を聞くときに使います。よく使うのでしっかり覚えましょう。ネンパラと発音する人もいます。また他の地方でヘンパラとも言います。ネンパルかの使い方について、ネンパルは相手に質問する場合に使う以外に副助詞かと組み合わせていつかという意味で使うことがあります。ぬかんるすいについてはレッスン17でも習いましたが、ぬかる何々を見るがその次のるすい何々したいの影響を受けてぬかんと発音されています。薬クシロについて、道東にある大きな町です。クスルと発音する人もいます。江戸時代は久しいに足ずり岬のずりという漢字を書いて薬などと書かれていました。なお釧路は浦川と離れていますが、意外に言葉は似ている部分も多いようです。浦川や三井市、様似など日高東部のアイヌ語は十勝や釧路などの同等のアイヌ語にかなり似ていて、かえって日高西部の猿方言などとは違いも多いようです。それでは渋谷さんと一緒に練習してみましょう。
はい、
日本語の文章の意味になるようにアイヌ語を並び替えていってみましょう。いつあなたは北海道に来たんですか。歩き、来る、た、何々に、年配、いつ、あん、あなた、やうんもし、北海道。これを並び替えてアイヌ語の文章にしてみましょう。
はい、例文1に当てはめて、いつあなたは北海道に来たんですか。年配、やうんもしった歩きやんでしょうか。
はい、正解です。年配、やうんもしった歩きやんになりますね。
はい、
はい、それでは次に、いつかアイヌ語を覚えたい。エラムアン、覚える。ク、私。アイヌイタク、アイヌ語。カはカ。ルスイ、何々したい。ネンパル、いつ。
ここで訂正です。テキストにはクの後の日本語訳がありませんが、クは私という意味です。
これを並び替えてみましょう。
はい、例文2を参考に、いつかがネンパルかなので、ネンパルかアイヌイタクエラムアンルスイでしょうか。
はい、正解です。ネンパルかアイヌイタクエラムアンルスイになりますね。
はい、
はい、それでは今日の学習はここまでです。
ここからはアイヌの文化などをご紹介いただきます。今日のキーワードは何でしょうか。
はい、今日はとです。
と、
はい、湖もしくは沼、池を意味する言葉です。とーと伸ばして発音されることもあります。アイヌ語では大きな湖も小さな池も同じ言葉で呼びます。もちろん場合によってはポロと大きな湖とか ポンと、小さな湖などと大きさを表現したりします。観光地として有名な白老のポロトコタンも湖畔にあることによる命名です。
はい、
浦河町内には大きな湖はなく、せいぜい沼程度しかありません。かつて各地にポツポツあった沼も、その多くは埋め立てられてしまっています。例えば浦河東部のキネウスにパラと広い沼という沼があり、同名の村もありました。ウララ湖というものがありますが、これは人工のダムの湖です。ウララは浦河の語源だと言われているウララペ、ウラルから来ており、一般公募で決まったことです。ちなみにウラルはウララ霧のことです。浦河に限らず日高地方には大きな湖がありません。えりも町の山中に豊二湖というハートもしくは馬蹄の形の湖があります。周囲1キロほどです。地元では馬蹄湖とよく呼んでいます。これをアイヌはカムイト、神の沼と呼んでいました。松浦武四郎によると、峠を通るとき、この湖が見える間は何も話さず黙って通り過ぎたとのことです。これはおそらく沼に住む神々への遠慮なのでしょうね。
こう神様の住んでいる湖のそばは静かに歩いて通っていたんですね。
そうですね。北海道の大きな湖としてはサミットでも有名になった洞爺湖があります。洞爺の爺とは岸のことで、洞爺は要するに湖畔ということになります。
はい、
ですから洞爺湖とは湖畔の湖ということになってしまいます。洞爺という地名は元は湖畔を示す地名だったのですが、それが湖の名前になってしまいました。元は単に洞と呼んだり、キムント山にある湖と言ったり、アプタトホアブタの湖というような言い方もあったそうです。
洞爺という地名の語源を初めて知りましたけども、
はい、
これでは意味が重なっていたんですね。
そうですね、はい、
皆様の住んでいる地方でもこの洞という言葉がついている場所あるかもしれませんが、それは沼や池、水のほとりという意味があったんですね。
はい、
地名の語源になっているアイヌ語を探すのも楽しいかもしれませんね。
はい、
今日は洞という言葉について教えていただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン36、協調の副助詞をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。木村先生、いやいだいけれ、ありがとうございました。
パクのね、これで終わりです。水ぬかるあんの、またお会いしましょう。